皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島ぞうりの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。皆様明けましておめでとうございます。今年も皆様と一緒にオカルトを楽しんでいきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人クスノキでございます。本日のメインテーマはアニメ・漫画の都市伝説。後半のコーナーはオカルト探訪 in 沖縄です。実は朗読怪談。不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。昨年末のオカルトニュース2021でも新型コロナの都市伝説お話ししましたが、今年に入って沖縄ではもう過去にない爆発的な感染拡大をしております。私もですね、感染防止対策の徹底に努めているところですが、どこまでね、感染が広がるのかと、とても不安な毎日です。この番組も当面リモート収録でお届けすることになります。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、ご了承ください。さて、2022年が寅年でございます。昨年ですね、牛年でしたが、オリックス・バファローズがパ・リーグ優勝しました。今年は寅年ですので、阪神タイガースが優勝すると信じております。まあ、オープニングからね、野球の話ですいません。いつかね、野球の都市伝説や怪談とかもね、やってみたいなと思っております。さてね、十二支にはそれぞれ込められている意味というのがあるそうですが、寅年というのはどういう意味があるんでしょうか。まあ、寅は勇猛果敢な動物の寅のことですね。黄色地に黒色の毛皮の模様から、寅に生まれる前は夜空に輝く星だったのではと考えられていたそうです。決断力や才智、才覚の象徴で始まりの意味もあり、虎は縁起の良い置物としても重宝されているということです。年の初め皆さんも今年の運勢、そういったものをネットやテレビなどでチェックされた方多いんじゃないでしょうか。星座×干支×血液型で分かる2022年の運勢ランキングというサイトがありまして、576の組み合わせがあるんですね。576位中何位かというのを占ってくれるんですけれども、ちなみに私はですね、268位で、コメントが普通が一番という結果でした。まあめっちゃ普通な感じですよね。268というのは。まあ確かにでもこの普通っていうのがね、一番で普通に暮らしていけるのが非常に幸せなことなんじゃないかなとも思っていますけどね。まあ占いっていうのはいろいろありますけれども、まあ、私が思うにも悪い結果っていうのはね、もう完全に無視しちゃっていいんじゃないかなと思っていて、まあね、いい結果だけ覚えておけばいいんじゃないでしょうかね。まあ、悪い結果が出ていてもアドバイスとかこういうことに気をつければ運勢が向上しますよとかそういった話が書かれていることもあるので、まあ、その辺はね、まあ、参考にしてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、エリア78リスナー皆さんにとって、まあ、素敵な1年になりますように。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージを受け付けております。 皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスは mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa。またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月のメインテーマはアニメ・漫画の都市伝説です。皆さんはアニメや漫画お好きですか？私クスノキが一番好きなアニメは、昨年ついに新劇場版が完結したエヴァンゲリオンです。子供の頃からいろいろなアニメや漫画見てきましたけれども、今まで見てきた物語に不思議な、または不気味な物語が隠されているとしたらどうでしょうか？今日はアニメと漫画の都市伝説にスポットを当ててまいります。アニメと漫画の都市伝説はたくさんあるのでね、厳選していくつかお届けできればなと思っております。はい、じゃあまずはですね、お便りの方からご紹介しましょう。くすのきさん、こんばんは。親愛なる隣人良犬です。今年もよろしくお願いいたします。テーマ、アニメ漫画の都市伝説。パッと思いつくのは大友克洋のアキラですね。一昨年ネットで話題になってましたね。東京オリンピックのことや感染症で延期になることが予言のように書かれていました。偶然にしてもすごいと思いました。ジョジョの奇妙の冒険第3部にて、作品中漫画で予言をするキャラがいますが、その漫画の中に 9.11 の旅客機が描かれているそうです。ゴルゴ13は最初から最終回が金庫にしまってある。ミルキーはママの味のペコちゃんは実はママを食べている。ドラえもんは実は死神で昏睡状態ののび太くんを迎えに来ていて、僕らが知っているお話はのび太くんが見ている夢。トムとジェリーの最終回。ジェリーはトム以外の猫にいたずらをして怒った猫に殺されてしまいます。死ぬ間際、ジェリーはトムが今まで手加減をして追っかけっこをしていたと気づきます。これらの都市伝説は大変面白いですが、ペコちゃんやドラえもん、トムとジェリーの都市伝説は少し悪意を感じます。誰かが思いついた勝手な創作ではないかなと思っています。次回は映画やドラマの都市伝説をテーマにしてください。ではということでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、いろんな都市伝説ある中でね、アキラについてはね、後ほどまたお話ししていきたいと思うんですけど、ドラえもんのこの都市伝説っていうのは確か、チェーンメールみたいなものでもね回ってきてたような気がします。この植物のび太くんが植物人間というやつですね、でトムとジェリーも私も聞いたことがあって、もうなんかすごいもう泣いてしまいそうな、これ本当だったらすごく嫌なんだけどと思いながらね、あんな明るいドタバタコメディみたいなものにそんな都市伝説があったらちょっと考え込んでしまいますけれどもね。はい、皆さんもいろいろな都市伝説、アニメ漫画の伝説耳にしてるかなと思いますが、今日はまずはですね、先ほど良犬さんのお便りもありましたアキラの方からちょっと見ていきたいと思います。アキラ、あの作品の裏がわかるマル秘エピソード読本の本によりますと、大友克洋さんの漫画アキラは自身がアニメーション映画も制作して世界中で高い評価を得た作品です。ウィキペディアによりますと、ジャパニメーションと呼ばれる日本国外における日本アニメムーブメントの先駆けとなったとのことです。アキラの 4K リマスターセットのサイトでは 世界を震撼させた超感覚アニメーションとのことです。1982年から連載が始まり、1990年に完結しており、アニメーション映画は1988年に公開されています。舞台は1988年7月、関東地区に新型爆弾が使用され、第3次世界大戦が勃発した。そして31年、東京湾上に構築されたメガロポリスネオ東京は、翌年にオリンピック開催を控え、かつての繁栄を取り戻しつつあったという始まりですが、東京オリンピックの前年の2019年が舞台になったため、実際の東京オリンピックの開催を予言しているようです。しかも東京が壊滅状態になったのは、実験の失敗により超能力少年アキラが暴走して深く冷凍封印されています。これが福島第一原発での事故の処理方法と似ていると言われています。その後、ネオ東京は貧富の差が拡大して荒廃するのですが、その原因は前総理の税制改革の歴史的な失敗なのです。このことは安倍内閣時代の経済政策のアベノミクスや消費税増税を想起していないだろうかということですね。はい、アキラの都市伝説、いろいろね、このオリンピック絡みの、ね、都市伝説はよくね耳にしますよね。はい、で続きましては、美少女戦士セーラームーン。美少女戦士セーラームーンの最終話の1話前のタイトルがセーラー戦士シス、悲壮な最終戦では、ヨーマとの最終決戦に挑んだ仲間のセーラー戦士たちが次々と強敵を見つめに命を落としていく。それを目の当たりにしたセーラームーンが体育座りで、これは夢とブツブツつぶやいて現実逃避しようとするシーンまで描かれていたそうです。さらに最終回ではセーラームーンとタキシード仮面も死んでしまうという内容のため、多くの子どもたちはショックを受けてしまい、批判殺到で復活するという展開になったそうです。このセーラームーンね、なかなかね、こう子ども向けで主人公クラスが死ぬというのはね、あまり想像つかないんですけど、このセーラームーン主人公まで全然どんどん死んでいくみたいなので、ちょっと話題になったようなのをちょっと記憶の隅っこにあります。私もセーラームーン自体は見てはいなかったんですけれども、もうこれはもう子供が見たら本当ショック受けちゃいますよね。もう大好きなこのセーラームーンのこの変身シーンみたいなとかね、真似した子もいっぱい、決め台詞とか真似した子もいっぱいいたと思うのでね。はい。で続きましては、まあ、好きな方も多いと思います。何度見たよっていう方もいらっしゃるでしょう。隣のトトロについてお話ししましょう。ウィキペディアによりますと、隣のトトロはスタジオジブリ制作の長編アニメーション映画、宮崎駿監督作品、昭和30年代前半の日本を舞台にしたファンタジー。田舎へ引っ越してきた草壁一家のさつき、メイ姉妹と、子供の時にしか会えないと言われる不思議な生き物トトロとの交流を描く作品ですね。まあ、トトロ、この大トトロ、大トトロ、大トトロ、どっちで読むんですかね、そういえば。意識したことなかったですけど、1300歳なんですって。森の主であり、この国に太古より生き、巨大なクスノキに住んでいる生き物。トトロは精霊などではなく動物である。毛色は灰色で、胸から鼻にかけて白い。胸には灰色の模様がある。大抵、つかもりにある大クスノキで眠っている。子供にしか見ることができない。普通は人間には見えないというんですね。また、住処の入り口の大クスノキの穴はいつも開いているわけではない。蒔いたばかりの種をすぐさま大木に成長させたり、回転するコマに乗って空を飛んだりすることができ、月夜の場にはオカリナを吹いている。ロマンアルバムというムック本では、トトロたちとサツキたちが吹いたオカリナの音はお父さん、大人ですね、お耳にはフクロウの親子の鳴き声として聞こえていたと書かれています。また雨の日にバス停でサツキがチキチから借りた傘を借りてからはそれも、持ち歩くようになっていますね。 さらに宮崎監督のインタビューでは、トトロは傘を雨が当たると音が鳴る楽器と思っている上に、サツキからもらったと思っているので、お礼にどんぐりをくれたし返そうとは思っていないということです。トトロという呼び名は伝承などに由来するものではなく、メイに名前を聞かれた時に上の空で耳たげにドードードーというのぶとい声を上げて、それを返事と解釈したメイがトトロっていうのねって思い込んだことによるものです。映画のパンフレットは本当の名前は誰も知りませんと記載されています。さらにトトロたちは親子という記載があるらしいですね。つまり大トトロが父親、中トトロが長男、小トトロは次男ということみたいです。トトロの名前の由来は、所沢にいるお化けを縮めたものとされ、宮崎監督の知人の少女が所沢をトトロ沢と発音しているところに由来するとも言われています。トトロの原型となっているのは宮沢賢治のどんぐりと山猫だそうです。で、劇中ではトトロについて、サツキが絵本に出てたトロールのこと？とメイに聞いて、メイがうんと答える場面があります。トロールは北欧ではトロールド、トロールド、トラウ、トローと呼ばれていて、当初は悪意に満ちたケムクジラの巨人として描かれ、それがやがて小さい身長として描かれています。変身能力があって、どんな姿にも変身できるそうですね。で、トトロの森っていうのは、公益財団法人トトロふるさと基金によるナショナルトラスト事業で購入保全されている狭山丘陵の土地の愛称です。その多くは狭山丘陵山麓周辺の山林地ですね。狭山丘陵は隣のトトロに登場する風景のモデルの一つとされていて、作品の生みの親である宮崎駿は丘陵を地域の一角とする埼玉県所沢市に暮らしています。バルブル経済期の開発から狭山丘陵を守ろうとした市民がですね、1989年11月から12月にかけて、宮崎と杉戸市に連絡して、運動にトトロの名称やイラストを使うことの承諾を得て、翌1990年に基金が発足したということです。宮崎氏もこの運動の呼びかけ人の一人として名前を連ねているということですね。七国熊山病院というね、サツキとメイのこのお母さんが入院していた病院ですが、東京都東村山市にある新山手病院のウェブサイトには、当院は八国山緑地が背に広がる場所に位置しています。アニメ映画隣のトトロに登場する病院のモデルにもなった緑豊かな環境下で長年にわたり地域医療を支えてきましたというふうに書かれています。ちなみにトトロの森の所在地の狭山丘陵から映画の七国山病院のモデルになった新山手病院まで Google マップで徒歩のルートを検索かけてみると、徒歩1時間6分ということで出ました。サツキとメイが七国山病院に入院しているお母さんに会いに行くときに、大家のおばあちゃんが大人の足でも3時間かかるわと発言していますが、そこまではかからなさそうですね。これが隣のトトロの映画とそれにまつわる概要なんですけど、さて隣のトトロの都市伝説が支えかれているのはなぜなのでしょうか。ウィキペディアによりますと、狭山事件というものがありまして、ウィキペディアによりますと、1963年昭和38年ですね、5月1日に埼玉県狭山市で発生した高校1年生の少女を被害者とする誘拐殺人事件及び裁判で無期懲役が確定した元被告人が、東京高裁に再審請求を申し立てている事件があります。この事件は状況証拠だけで容疑者を逮捕し、被差別部落問題なども含めた事件で、後に関係者の不審死も相次いだ事件です。元被告は仮釈放されているそうです。隣のトトロに戻りますが、登場人物とサツキとメイの姉妹の名前は、日本語で旧暦の5月をサツキ、現在では新暦5月の別称としては用いますね。そしてメイっていうのも英語のメイは5月という意味です。 さらに埼玉県狭山市は映画の舞台の所沢市の隣の市にあたります。劇中背景にも狭山茶と書かれた箱も出てきます。狭山事件は身代金要求もあり、行方不明になった少女を大勢で探しています。被害者には姉もいたことから、行方不明になって姉も探してんのではないかという憶測から都市伝説として結びつけられてしまった可能性があります。それは劇中に女の子の靴が池に浮かんでいるシーンがあり、メイは死んでしまったのではないかと観客が思ってしまったシーンがありますよね。で、猫バスのことも関連付けられています。ただ腑に落ちない点もいくつかあります。北の森ビジブリ美術館では、隣のトトの番外編の14分のメイと子猫バスが上映されているそうです。ネタバレにはなりますが、この作品の中でのトトロはお化けたちを猫バスに誘導するバスガイドですね。猫バスは霊柩車でお化けたちを極楽浄土へ連れていくバスなんだそうです。公式では2007年5月1日のジブリ日誌にて狭山事件とメイが死んでいると設定とトトロの死神説は否定しています。5月1日というのは狭山事件と同じ日ですよね。そして隣のトトロのエンディングで、お母さんに会うために四国山病院に行ったのに、2人ともなぜかトウモロコシを置いて両親に会わずに帰っていますね。でエンドロールではサツキがメイに3匹のヤギというタイトルの絵本を読んでいます。これは3匹のガラガラドンというノルウェーの絵本のことを読んでいると思われます。ガラガラドンという同じ名前の大中小3匹のヤギのノルウェーのお話です。大中小のヤギの3匹ともガラガラドンという同じ名前です。橋の向こうに美味しい草があるので行ってみることにしたのです。途中トロールにも遭遇します。3匹のガラガラドンに書かれたノルウェーの人の中では、日常生活でふっと物がなくなった際にはトロールのいたずらと言われているそうです。ガラガラドンはノルウェー語では うなり声という意味なので、隣のトトロでメイがトトロに名前を尋ねるシーンでうなり声を上げていることもこの、ね、絵本とつながりますね。隣のトトロにも大中小のトトロが出てきます。また隣のトトロの曲中歌の散歩の歌詞の中には、一本橋にデコボコ砂利道というちょうど福音館書店の絵本の3匹のガラガラドンの表紙の絵に描かれた一本橋も出てきます。3匹のガラガラドンを読んでみると、さらに新しい視点で隣のトトロが見えてくるかもしれません。ちなみにこのエンドロールはお母さんが退院してからのことを描いているそうです。そして隣のトトロだけでなく、ジブリ映画には多くの都市伝説があります。それもまた人気な映画と宮崎駿らが描く世界観が独特であり、伝えたいテーマもすぐに分かりにくいということもあり、人々の想像をさらにかき立てられることもあるかもしれません。スタジオジブリの映画、宮崎駿監督がアニメーションを作る上での土台は、何のために生きていこうとするのかわからないままさまよっている人たちに元気でやっていけよとメッセージを送ることと出発点という自身のエッセイの中で語っているそうです。そんなスタジオジブリの世界観を再現したジブリパークが愛知県の愛・地球博記念公園に2022年の秋に開業予定で進められているようです。今年ですね、大規模なエリアなので、さらにジブリパークに足を運んでジブリ映画の世界観や都市伝説にも思いを馳せながら、不思議な世界へと誘われて過ごせそうです。そしてスタジオジブリは近年漫画化され、2018年に一番売れた本で、もともとは1937年に書かれた君たちはどう生きるかの映画を2023年に公開予定のようです。友情、差別、貧困、いじめ、勇気などの人生において避けられないテーマを追求し、 人間の価値観とは何かを探求する物語です。まあね、ジブリの映画っていうのはね、皆さんもたくさん見られていて、まあ、沖縄では金曜ロードショーがね、唯一ない、日本で唯一ない場所ですので、まあね、話題にちょっと乗っていけないところはあるんですけど、まあ、千と千尋がね、毎回すごい視聴率だみたいなことを聞いたりしますね。これだけやっぱり人気があると、いろいろな都市伝説っていうのは生まれてくるかもしれませんね。はい、じゃあ続きましてね、ご紹介するのは天才バカボン。漢字で書くとサンスクリット語の、バキャボンっていうような風になるんですけど、煩悩を超越した徳のある人、悟りを開いた人という意味なんですそうですよ。まさにこれでいいのだは悟りの境地であり、すべてをありのままに受け入れるということです。バカボンのパパのお母さんはバカボンのパパを3年間妊娠していて、3年後に出産したらいきなり歩いて天上天下が独尊と言い放ったそうです。それから数日後、散歩中に木枯らしが吹いてくしゃみをして頭のネジが飛んでバカになってしまったということなんですよね。ちなみに、天上天下唯我独尊というのは、自分とはこの世界でただ一人しかいない尊い存在であるということを転じて、自分が一番だとうぬぼれることなんだそうです。バカボンのパパが生まれるときに掃除をしていたレレレのおじさんが流れ星を見て、星だ、どこかで神の子がお生まれになるのですと言ったそうです。レレレのおじさんのモデルとなったのは、シュリハンドク、サンスクリット語のチューラパンタカというんですけど、お釈迦様の弟子の一人で最も愚かで頭の悪い人だと伝えられていて、仏の教えは一つも覚えられなかったそうですよ。それにもかかわらず悟りを開いたそうです。お釈迦様から得意なものを聞かれて、清掃が得意だと話すと、お釈迦様から一本の包丁を渡されて、尻を払わん、赤を覗かんと唱えて掃除をしなさいと伝えられました。で、それを数十年過ぎてね、真に払い覗くべきものは心の中の塵と埃だと気づいたということです。自分の名前も覚えられないため、背中に自分の名前が書いてあったそうです。そんなチューラパンタカが死んだ後に埋葬したところに生えてきた植物が、まあ、ミョウガと名付けたそうです。ミョウガを食べると物忘れがひどくなると言われているのは、チューラパンタカのエピソードのことからそう言われるようになったそうですよ。はい、都市伝説ってね、やっぱりお好きな方多いですので、 YouTube チャンネルもたくさんありますよね。もう私ももう好きなんですけれども、コヤッキーチャンネルという YouTube チャンネルに、ワンピースとフリーメイソンに隠された驚愕の共通点とはというエピソードでは、現役のフリーメイソンのね、マスターの方が出てきてまして、漫画アニメのワンピースの中のフリーメイソンとの関係性を話していて、もうこれとっても面白いですね。麦わら一味、石工職人、海賊旗などですね、フリーメイソンとのつながりがワンピースの物語の中に多く散りばめられているようです。本当に面白いのでね、ぜひご覧になってみてください。はい、今回ね、アニメと漫画の都市伝説について調べてみたところね、デマと思われる話が多いことにも驚きました。作品は作者やクリエイターの方たちの手によって作り出されていきますが、拡散されやすい時代にはデマが内容がまことしやかに流布されていくという怖いものがあるんだなということを感じました。しかしね、やはり都市伝説と思われるつながりの部分を見つけると、さらにその作品が違った観点から見えて面白いなとも思いましたので、その視点で作品を見直してみると、より一層ストーリーの中に感情を移入していけそうです。皆さんがお好きな漫画アニメ出てきましたでしょうか。冒頭でね、私の好きな一番好きなアニメはエヴァンゲリオンですというふうに申し上げたんですけれども、エヴァンゲリオンもね、こうフリーメイソンとのこの関係性みたいのをよく言われますよね。キャラクターの名前であったりとかね、そういうところに、 フリーメイソンを感じさせるところたくさんありますしね。こういったあの都市伝説と漫画の関係調べたら本当にたくさんありますので、今回は本当に一部しかご紹介できなかったので、また皆さんリスナーの皆さんでこれ面白いよとかこういったのを聞いたことありますかなんていうものも教えていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さてね、来月のメインテーマですけれども、2月ですのでね、2月18日にはですね、牛首村、映画牛首村がまあ公開予定ということですので、まあ、その舞台が北陸ということで、今回北陸地域の伝承とか怖い話といったようなものを特集してみたいと思います。こういうふうにね、ある一定の地域をっていうのをね、やったことはなかったんですけれども、ちょっと気になるね、北陸の伝承なんか、もしご存知の方、実際今お住みになっている方、もしご存知でしたら、ぜひ番組まで教えてください。よろしくお願いいたします。はい、では以上、今月のメインテーマはアニメ、漫画の都市伝説でした。オカルト探訪員沖縄のコーナーです。今月はですね、1月ですので、今年が1年が、素敵な1年になりますようにという願いを込めまして、那覇のパワースポットをご紹介しようと思います。沖縄にはね、たくさんのパワースポットがありまして、パワースポット巡りなんかが好きだよっておっしゃる方もね、いらっしゃるかなと思うんですけれども、皆さんね、今年初詣行きましたか？私も毎年初詣行ってたんですけれども、昨年今年とね、やっぱりもうコロナもありますんで、人混みを避けようということでお参りには行ってませんね。ちょっと残念ではあるんですけどね。でも沖縄県の方でもね、初詣は三が日だけじゃなくて分散して参拝しましょうという呼びかけもありました。やっぱりね、コロナ収束の願いも込めてお参りしたいなという方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。で、パワースポットを今日ご紹介する一つ目がですね、この毎年初詣でもとても賑わう場所、波の上宮ですね。はい、波の上宮、主祭神は、イザナミの御事、ハヤタマオの御事、オトサカオの御事がとなっておりまして、琉球八社の一つで、創建年代は不明とされていますけど、薩東時代、護国寺が開山した時期である1368年に創建されたと推測されています。で、波の上宮のサイトによりますとですね、波の上宮略記では、遥か昔人々が海の彼方の海人の国、二大家内の神々に豊穣や平穏を祈った聖地が当社の鎮座する波の上の断崖で、拝所として日々の祈りを捧げていたのに始まると述べている。当地では要拝に関しては海上の道では、波の上の丘陵の高みにおいて毎年日を定めて、この付近の居留者が各々の地域の方角に向けて香炉を置き、自分の本国に向かって要拝する恵み拝みという祭りが近代まで行われていたことを紹介しているというような記載がございます。那覇港を、ね、望む高台にこう位置しているわけですけれども、非常にね、景色もね、ここからの景色というのは、こう、向かい側の橋の方からとか見るね、感じがすごく、神秘的な感じがする場所ではありますよね。難民と呼ばれていて、地元の多くの人たちに愛されている神社です。私もですね、波の上宮の御朱印帳を持っているんですけれども、琉球八社すべて回れていないんですけれどもね、この波の上宮の御朱印帳に琉球八社すべて御朱印集めたいなと思っております。 那覇市内には琉球八社のうち他にも沖ノ宮、式那宮、末吉宮、安里八幡宮、アニメク宮があります。安里八幡宮とか末吉宮はですね、社務所にね、人が常駐していないようなので、まあ、お参りをされた後にね、波の上宮に御朱印行くと御朱印いただくことができますよ。私もですね、安里八幡宮お参りしたんですけれども、御朱印いただけないのかなと思ったら、波の上宮行った時に一緒にいただくことができました。はい、じゃあ神社をもう一つ、今お話しした琉球八社の一つ、アメク宮。こちらは波の上宮や沖の宮よりお参りする人自体少ない神社なんですけどね。沖縄県立泊高等学校の裏手にある神社です。お参りをする場所がね、ちょっと何箇所かありますので、社務所の方でお参りの順番とかね、教えて、場所とか教えてもらうといいと思います。アメク宮には拝殿の下地下に御嶽があります。泊まり、結上御嶽といい、神聖な雰囲気が漂う場所です。アメク宮を訪ねた際は、ぜひね、地下の御嶽まで行ってみてください。なんかやっぱりね、地下っていうこともあってね、この石の周りがちょっとひんやりしたようなね、ちょっと神聖な空気を感じることができるのでね、おすすめのスポットですよ。で、次ですね、首里城。首里城のパワースポットをご紹介したいと思います。で、首里城が風水的に良い場所に立っているっていうお話をね、耳にしたことある方もね、多いんじゃないですか。で、一般の風水と琉球風水って詩人の配置がちょっと異なったりするんですけど、この話はまた別の機会にしたいと思いますが、首里城は琉球王国の居城として政治を司る場所であったと同時にですね、祈りの場所としてもとても大切なところでした。琉球王国での霊能者、最高地位である聞こえ大君やノロたちが御嶽での祈りを行っています。首里城周辺の御嶽はですね、特に、格式が高いとされているんですね。首里門を抜けてすぐあるのがその日の御嶽石門で、こちらは世界遺産となっております。この石門の後ろに広がる森が御嶽なんですね。道中安全祈願の御利益がありとされていますので、国王が城を出て巡礼する際には必ずソメヒャン御嶽に礼拝したと言われています。ま、もうこの世界遺産というね、この大きな石のなんですか、プレートみたいなのも置かれているので、やっぱり観光客の方なんかもね、よくご覧になっていて、まあ、はしゃいでですね、一望の上登ったりとかね、しながらね、結構ね、記念撮影している方いるんですけれども、やっぱりね、これ非常に琉球の人たちが大切にした祈りの場、非常に格式の高い祈りの場なのでね、やっぱり敬意を持っていただけたらなと思っています。で、首里城で最も重要とされている御嶽が水務御嶽ですね。城内にある戸嶽と呼ばれる10箇所の御嶽のうち一つです。正殿に向かう方針門の前の手前にあって、石造りの囲い中にある御嶽なんですけど、実は首里城はこの水務御嶽を中心に作られたと考えられているそうですよ。まさに首里城パワースポットの、まあ、原点と言えるような場所ではないでしょうか。そしてですね、まあ、先ほど戸嶽と言いましたけど、そのうちの半分ぐらいがね、存在したと言われている場所が、首里城内で最も、まあ、高い場所にある、表の内というところです。沖縄戦でね、破壊されてしまって、この、どのような御嶽がどういうふうに配置されていたっていう存在がですね、はっきりとは分かっていない場所で、実ははっきり復元できない場所なんですね。現在は、この京の内は遊歩道が設置されていて、木々がね、こう、草木がこう、生い茂っている場所なんですけど、私も何度もね、訪れたことあるんですけど、とてもね、気持ちがいい場所です。澄んだ空気っていうんですかね、そういうのを感じる場所です。今日ね、今、首里城内でおすすめした場所ってね、無料区域ですのでね、ぜひ足を運んでパワーを充電してみてください。特にこの京の内なんかね、歩いているだけでも気持ちがいいね、感じで、ゆっくりお散歩したくなるようなところです。充電するには持ってこいかなと思いますよ。でもね、現在コロナ、新型コロナ感染対策としてですね、首里城公園の開 場時間というのが変更になっていますので、まあ、来園される前にはぜひ一度首里城の公式サイトで時間なども確認されてみてください。首里城がね、火災によってですね、まあ、正殿などが燃えてしまったんですけれども、やはり前の周囲はまだ見学できるところもありますし、復興前のね姿というものを見る機会というのはやはり限られていますのでね、パワースポットで充電しながらまたこの首里城の現状というのもご覧になっていては見てはいかがでしょうか。まだまだ不安な世の中ですけどね、古のパワーをいただき、まあ、健康な一年をというのを送りたいものですよね。はい、パワースポット他にも那覇市外にもねたくさんありますよね。やっぱり琉球最大のパワースポットみたいな、本当な最強パワースポットみたいな感じで言われているセーファー歌木とかですね、やっぱりそういった歌木と呼ばれている昔から琉球の方々が信仰している場所というのにはいろいろなパワーをもらえることがあると思うんですけど、やはりですねこの先人が大切にしていた場所というのにね敬意を払ってお参りをするとか見学をするというのをぜひ意識していただけたらなと思います。私たちがね、現代に生きる私たちがこういった昔の方々から の祈りの場所っていうのをね大切に伝えていただいているという意識をね持っていきたいなと思っております。私もここやっぱりねコロナになってから外に出ることが非常に、まあ、もともと私も引きこもりな方なんですけれども、なおさら引きこもってしまっておりましてですね、なかなかこう見ることができないんですけれども、やっぱりパワースポットに行ってねちょっと充電したいなって最近特に思うようになっております。はい、皆さんもこういったパワースポットおすすめよっていうのがありましたら、ぜひ私にも教えてください。以上、オカルト探訪in沖縄でした。続きましてのコーナーは不思議な物語です。このコーナーは作家の金沢さんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。今月のお話は上の階です。
上の階。おはようございます。おはようございます。美佐子はマンションの駐車場で娘の幸と同じ保育園に通う子供の父親に声をかけた。おはよう、カズくん。と美佐子は父親の後ろに隠れた男の子にも声をかけた。男の子は少しはにかみながらニコニコとした表情で美佐子の顔を見ていた。最近人見知りが強くなっていましてね。とカズくんの父親は答えた。その頃はまだ沖縄へ移住して3ヶ月が過ぎた頃だった。4歳の幸は保育園が決まり、美佐子も仕事にようやく慣れてきた時に、美佐子たち真上の部屋がカズくんたち家族が住んでいることを知ったのだった。近くに相談できる相手がいると思うだけで、知らない土地では心強いのである。しかもカズくん家族も、沖縄移住組ということも、美佐子には話しかけやすいと思っていたのである。そして、その時はまだ、あんなことが起きるなんて予想もしていなかったのである。行ってきまーす。幸が玄関から家の中へ向かって声をかけて出かけていった。中学生になり、幸は初めて制服を着て登校するようになっている。また、体の成長を考えて制服を仕立ててあるので、まだ制服に着られている状態で中学校に通っているのだった。そろそろ私も出かける支度をしてパート先へと向かわないと。そう美佐子は自分に言い聞かせながら、慌てて身支度を整えた。じゃあ私も行ってきますよ。あなたも気をつけてね。美佐子は最後に家を出る夫に声をかけて玄関を出た。 ただいま。サチは小さな声で台所にいるミサコに声をかけた。おかえり、どうしたの？何かあったの？いつもとは違う様子のサチにミサコはすぐに気がついていた。うん。エレベーターを降りて玄関を開けようとして、誰かに見られているような気がしてね。そうしたら非常階段のところに上の階の一人暮らしのおばあさんが座っていたから、大丈夫ですか？って声をかけてみたの。うん。娘の様子を伺いながら美佐子は答えた。おばあさんは無言のまま上の階に上がっていったよ。耳が遠くて聞こえていなかったのかもね。そうだったのね。それから数日後のことだった。美佐子がパートを終えてマンションの駐車場に車で入っていくと、マンションの住人が数名集まって話をしているのが見えたのだった。何かあったのかと内心不安になってくる。聞きました？お宅の上の階に住む一人暮らしのおばあさんが亡くなっていたそうですよ。え？どうやらおばあさんは部屋で一人で亡くなっており、連絡が取れない親族が部屋に入り発見したということだった。美佐子は話を聞きながら、幸が昨日おばあさんのことを話していたのを思い浮かべていた。それから間もなくのことである。天井からタッタッタという小さな子供が駆け回る音が聞こえてくるようになっていた。だんだんとその頻度が増えて気になり始めてきたので、不動産会社へ相談してみようかということになり、問い合わせてみることにした。すると不動産会社の人は、その部屋は借りられてはいますが、住民の方たちは10年ほど前に東京へ引っ越されていますよ。こちらとしましても、家賃の支払いがずっとありましてね。ただ、誰も住んでいないようです。と伝えてきたのである。続く。
いかがでしたでしょうか。また続きの方も気になりますね。以上、実話怪談、不思議な物語でした。エンディングのお時間になりました。はい、今日はですね、このエンディングでちょっとね、ご紹介したい、ものがございまして、皆様もね、ご存知の桜坂劇場さん。ね、映画とか、稲川淳二さんのね、あの、怪談なんかもやられてたりするんですけれども、そちらのね、桜坂劇場さんで2月5日から18日、金曜日までね、妖怪特撮映画祭というのが行われるそうです。で、特撮、まあ、これ桜坂劇場さんのパンフレット、チラシ、見てるんですけど、特撮、それは形あるものから形なきものを生み出す力ということで、どういったラインナップかというのをちょっとご紹介しますね。はい、特撮、それは形あるものが形なきものを生み出す力。CG と呼ばれる力が生まれるずっと前、全人類のこんなことができたらいいなを形にする職人技があった。それこそが特撮の神。神様、つぶや英二が開発した技術、特撮。巧妙なミニチュアを駆使し、本物と見まごう映像を作り上げる夢と希望と創造性に溢れた職人たちは、飽くなき探求を続け、表現の領域を大きく広げていった。特撮映画たちは、この世に存在しない景色を具現化し、見たことのない世界へ私たちを連れて行ってくれる。というふうにね、この特集ページに書かれているんですけれども、まずね、大魔神。大魔神って、皆さん、ほら、ビジュアルはね、ほとんどの方わかりますよね。最近、ね、若い方はご存知ないのかな。私もですね、各位私も、実は大魔神って名前とビジュアルは分かってたんですけど、あんまりどんな映画かとか全然知らなかったんですよ。 で、この大魔神っていうのはね、1966年の作品なんですって。で、映画の方はですね、4K 復刻版という方もので上映されるようですね。少女の涙が呼び覚ました荒れ狂う大魔神。片手で1000人を倒し、片足で大城門を踏み潰すっていう風に書かれていて、これ時代劇なんですかね。で、見たらなんかちょんまげの武士の人たちがこうね、絵があって、私のが現代とか昭和とかの話かと思ってたら、そうじゃないんですね。で、大魔神怒るっていう映画が、こうタイトルがまたね、もう端的ですよね。悪への怒りか、戦国時代への嘆きか、逆巻く湖水を真っ二つに切り裂いて現れる大魔神出現ということでね、書かれています。こちらも1966年のカラー作品ですね。で、次にね、私が気になっているのがですね、妖怪百物語。こちらも 4K 復刻版だそうなんですけど、百の怪談を語り終え、最後の明かりが消えた時、大勢の妖怪が現れる。妖怪ブームに火をつけた妖怪シリーズ第一作という形で、これは1968年のカラー作品ということなんですが、これめちゃめちゃ見たいですね。妖怪百物語。すごく気になります。でね、こうビジュアル的にすっげー気になってるのがあります。タイトルがね、宇宙人東京に現るっていうやつで、岡本太郎作、人手型パイラ人襲来。人類滅亡の危機を救う方程式とは、日本初本格的カラー空想特撮ムービーということで、1956年の作品なんですよ。これの、この人手みたいなことね、こうなんてお星様型っていうのかな、中に真ん中にが目がついてるビジュアルで、これはなんかすごく惹かれるもんがありますね。すごい気になります。でも1956年って本当に古い作品ですよね。他にもね、1968年の怪談雪女郎とかね、あとは、釈迦っていうやつですかね。これもすごいなんかちょっと気になるなと思ってるんですけど、これも1961年の作品なんですけどね、これブッダの一生を描いているようです。で、特撮といえばっていう感じで、大怪獣ガメラとかね、ガメレ対ギャオスとかもあります。で、今回は今言いました大魔神起こる妖怪百物語、妖怪大戦争、宇宙人東京に現る、大怪獣ガメラ、大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス、釈迦、あと、怪談雪女郎などですね、いろいろな作品が見ることができまして、タイムテーブルなんかもね、載っていまして、一時1200円で、会員は1000円。私も桜坂会員なので1000円で見れますのでね。ぜひ見に行きたいんですが、どうか来月コロナが収まってますようにと祈るばかりです。めちゃめちゃ見たいです。はい。で、もしね、見る機会がありましたら、番組の方でもお知らせできればなと思っております。はい。じゃあちょっとお知らせですね。オカルト FM エリア78番組サイトの方が全く相変わらず更新しておりませんが、2022年はちょっと真面目にやっていきたいなと思っております。で、ちょっとメールフォームがですね、不具合がちょっと続いておりまして、メールフォームの方は使えないんですが、お便りはですね、どうかツイッターの DM の方、DM 開放しておりますので、フォローしていただかなくてもですね、DM の方送れるようになってますので、よろしければそちらの方をご利用ください。あるいはメールアドレスの方に直接ね、送っていただければ、メールフォーム使わないで、普通にメールアドレスから送っていただければ大丈夫ですので、ぜひご利用いただければと思います。で、グッズの方、すずりの方にですね、ちょこちょこ新しいグッズも入ったりしていますので、ぜひ覗いてみてください。で、今後放送予定のテーマのご紹介です。まずは沖縄の妖怪、ユタ、予言、禁足地など予定しています。気になるテーマがありましたら、ぜひお便りください。東京恐怖体験談のコーナーは常に体験談募集しております。自分の体験や家族や友人から聞いた話など、 怖い話、不思議な話を送ってください。いや本当に送ってください、お願いします。リスナーさんからの投稿が頼りのコーナーですのでね、採用させていただいた方には番組のステッカープレゼントさせていただいております。またですね、番組のゲストでこの話題で語りたいんだよとかいう、ね、方もお願いします。実はね、ゲストの方いろいろねお声掛けしたいなと思ってるんですが、この状況でなかなかスタジオでまた急に撮れなくなったりとかもあっちゃうあるので、なかなかゲストの方来ていただくこともできないんですが、こういった話題喋りたいんだよっていう人がいましたら、本当にもう誰どなたでも大歓迎なんでね、お声掛けいただきたいと思います。お便りなど含めまして、直接のメールですね、メールアットマークオカルトドット沖縄、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントの方へ DM をよろしくお願いいたします。この番組は手掘り島通り M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日2月27日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。